訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、五木ひろゆきさん作詞、歌の旅人、松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
随分いろいろ旅してまいりましたね。
そうですね、本当に春景気も来つるものかっていう感じで、いよいよ愛知県までやってきました。
はいはい、今回が39回目愛知県でございますけれど、愛知県は、まあ、大きな町がいっぱいありますけれど、
はい、
五木さんは行ってらっしゃいますか？
なんだか不思議にね、愛知県にご縁があって、それで名古屋市をはじめとして岡崎とかいろんなところへね、割合多く呼ばれていくことがあるんです。たくさんお話もしましたし、
はい、
それから個人的にもいろいろ物を書く人で、この意外に名古屋出身とか、
はい、
愛知県出身の方って多いんですね。
結構いらっしゃいますよね
ですからなんとなく愛知県っていうと、あるいは名古屋というと、うん、こう経済的なものとか技術力とか、それからいわゆる財政の力とか、そういうふうに思われがちなんですけど、文化という面で言うと、
はい、
名古屋というのは本当にね、愛知県全体ひっくるめて日本の中で大きな位置を占めている、そういう場所なんですね。
確かに、
ね、改めて今度ざっとこういろんな人の名前を拝見して、
はい、
ああそうだったんだっていうふうに思いました。
何しろですね、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、この三英傑が出てる場所ですからね
そうなんです。そうですけども、また学者とかね、
はい、
ノーベル賞の受賞者の方でも名古屋関係多いですよね。
すごいたくさん出てらっしゃいます。利根川進さん、
はい、
ノーベル生理学賞、うん、医学賞、名古屋市出身ですね。それからノーベル物理学賞の小柴正俊さん、
あ、
それから同じく物理学賞の増川俊秀さん、
3人目ですね。
他にも科学賞の方もいらっしゃいましたし、ノーベル賞学者がですね、こんなにたくさん出てる地域って他にないんじゃないでしょうか。
うん、それだけでなくてね、なんかこう日本の歴史の中で名古屋、それから愛知県っていうのは非常にこう伝統というか、そういうもののある場所でしてね、
はい、
私なんか子供の頃から父親が、国語と漢文の教師だったもんですから、いわゆるその当時の詩というと、ポエム詩というと漢詩だったんですね。
はい、
でその詩をこのメロディーをつけて歌うっていう、いわゆる詩吟というものが流行したんですけども、愛知県や名古屋っていうのはとても詩吟の道場っていうのがたくさんあるところでね、
そうですか
今でもそういう伝統があるんです。漢詩人で有名な人たちで、森春桃とかね。ですから名古屋は本当にこう江戸時代からずっとそういう学問や文化の伝統のある町だという、そういう一面をちょっと私たちは見過ごしがちなところが。
そうですね、
エ
ビフライとかひつまぶしとか食べ物の方に行ったり、名古屋城とか行きますけど、ものすごく文化発祥の地でもあるということなんですね。
そういうことですね。音楽とかいろんな面でもね、はい、本当にもうどこを選んでいいのかと思うぐらい多士生々といいますかね、はい、たくさん その人たちがいて、歌い手さんも多いし、
そうなんですね、
それから作詞家、作曲家、
はい、
劇作家、小説家っていうふうにね、本当にこの愛知名古屋っていうのはそういう意味で文化の豊穣な あの都なんですね。
そうなんですね、調べ直してすごいところだなと、愛知ってすごいなと今思っているところなんですけれど、その音楽の話が出ましたけれど、ザ・ピーナッツ、
はいはい、
あのお二人が常滑出身なんですね。
もう国民的な、はい、出身がですね。
そうですね、
常滑、
はい、もうハーモニーが綺麗でね、もう昔からなんて素敵な声なんだろうと思ってましたが、ものすごく一生懸命努力して音を合わせるということを、双子だからというだけでなくされてたという話を聞いたことがあります。
確かね、1965年に私モスクワへ行ったんですけどね、でモスクワのいろんなホテルとかいろんなあのレストランとかそういうところでピーナッツの歌がすごく演奏されてました。
そうなんですか、
ですからあの日本人のお客さんが来るとだいたいこうマナーとして、昔はあの工場の月とかね、そういうものやってたんですけどもね、60年代はピーナッツでしたね、世界的に。
それは存じませんでした。ではここで1曲目ザ・ピーナッツの曲をお聴きいただこうと思います。作詞岩谷時子、作曲宮川博士、ウナセラディ東京、ザ・ピーナッツです。ウナセラディ東京、ザ・ピーナッツのお二人でした。
懐かしいですね。
懐かしい、ね、
それまで日本人は基本的にその声唱といって声を合わせて一緒に歌うことはあったんですけども、こんな風な、ね、ハーモニーっていうものにね、その美しさとかってそういうものをポピュラーにこう知らしめたのはやっぱりピーナッツですね。
そうですね、
ウナセラディ東京一体何だろうなっていうふうに、もうずっとそういうふうにこう言いつけてきたんですけども、改めてさっきちょっと打ち合わせ室でね、あの疑問に思ってプロデューサーの方に聞いたら、たまたまイタリア語やってる人で、でウナセラディというのは東京の一夜とか東京の夜とかそういう意味なんです。ウナが一つなんですね。
あ、
セラが夜で、
なるほど、
ディが何々のというオブっていう、あ、なんだっていうふうにね、本当にもう何十年ぶりで納得しましたね
本当ですね、何気なく言ってましたけれど、
何気なく言ってますけどね、
はい、うん、ピーナッツは海外の曲を日本のものにして歌ってたりもしたんで、
ありました。
私にとっては西洋文化をあのバトンタッチしてくれたって言いますか、あの日本に知らしめた人でもあるなという気もします。
あのとてもこうモダンな、はい、あの感覚の人たちで、日本の歌謡曲の世界にそういう新しいこう雰囲気っていうものを、うん、あの注ぎ込んだという意味ではね、
はい、
ものすごく大きな功労があると思いますね。
そうですね、ある種時代を変えたと言いますかね、愛知がその三英傑が出たくらいですから、うん、そういう時代を変えるエネルギーを持った人が結構多いかもしれませんね。
なんか作詞家とか作曲家でも、はい、うん、愛知県出身の方多いですよね。
多いです。山口洋子さん、これ作詞家作曲家って言っていいかどうかわからないんですけれど、うん、姫のまましながら作家でもあるけれど、うん、作詞家としていろいろな曲を作ってらっしゃいますよね。い
やもう横浜と黄昏はじめとしてね、はい、傑作がたくさんありますし、
そうです、
作詞家として一家を成した方ですし、直木賞も取ってんですよね。
そうなんですよ、直木賞も取ってらっしゃいます、うん、あと調べてて面白かったのは NHK のニュースの音楽をやってる渡辺俊之さん、はい、あの方さだまさしさんの音楽プロデューサーもされてるそうですけど、やはり名古屋のご出身でいらっしゃいますね、はい、
だからどうしても名古屋っていうと例えばパチンコだとかね、
はい、
それから機械工業自動車そういうものだけでこう見られがちなんですけども、うん、さっきからずっとこう僕が力説してるのは名古屋っていうのはそれだけではなくて精神的文化的にとてもこう大きなそういう一応占める地区なんだなっていう、うん、僕が個人的に親しくさせていただいてた作家の方たちでもね、うん、お亡くなりになりましたけども、はい、城山三郎さんとかね、
はい、
それから現役で三国志とかそういうふうにこう活躍してらっしゃる方で、宮城谷正光さん、
はい、
それからもうこれはもうなんというのかな児童文学の畑だけじゃなくてねある意味での、まあ、もう一人の宮沢賢治と言ってもいいような方が新見南吉っていう方なんですね、
は
い、
半田市ご出身ですね。
確か生誕100年かなんかの催しに呼ばれてお話に行ったんですけども、
はい、
まあ、教科書とかなんかに載ってるもんですからもう皆さんよくご存知だと思うんですけども、僕はもう新見南吉さんのね手袋を買いにっていう狐の親子の話がもう本当に大好きでね、
私も大好きです、
繰り返し繰り返しあれ読みましたね、
はい、
とかまあみんながよく知ってるのはゴンギツネとかいろいろありますけども、本当に新見南吉さんっていう人は中京の宮沢賢治と言ってもいいようなそういう存在で、もっともっとねみんなに知ってもらいたいそういう作家だと思います。
本当ですね、あったかい気持ちになる本ですよね。手袋を買いに本当大好きでした。あと作家で言いますと坪内逍遙、
はい、
生まれはね愛知ではないんですけど、尾張藩に仕えた家系のご出身で、
確
か育ちが名古屋でいらっしゃいます。
双葉亭姫っていう人もこっちに縁のあった方
ですか。そうなんです、やはりお父様が尾張藩士で尾張の藩邸で東京で生まれて4歳から名古屋、ということだそうです。
確かね長谷川って言うんですよね本名はね。それで双葉亭姫でその浮雲っていう、まあ、小説、それからツルゲーネフとか、
はい、
そういうまあ、ロシア文学をどんどん翻訳をして、そして日本の文芸界に新風を吹き込んだものすごく大きな功労者なんですね。
そうですね、
外語の先生もなさってたんですけどね、
はい、
うん、
あと尾崎四郎、人生劇場の尾崎四郎
は西尾氏です。これは僕ら学生の頃みんな人生劇場読みました。
あ、名古屋出身で大沢有正さん、うん、ハードボイルド冒険小説ですね。
ミステリーとかハードボイルドとかそういう枠を超えて最近ではね非常にこう広い活躍をしてまして、
はい、
今期の吉川英治文学賞の受賞作家ですね。で、まあ、大沢フィスっていうのを主催してて、まあ、宮部みゆきさんとかずいぶんたくさんの人たちがその参加にこう集まってるという大物です、
ねえ、まあ、作家だけじゃなくて建築家の黒川紀章さんも愛知のご出身なんですね。知りませんでした。あと写真家の浅井新平さん、加納天明さん、
うんうん、
2人とも愛知県ご出身。
いや黒川さんも浅井さんも加納さんもみんな面識ありましたけどね。
そうでしたか、
なんかそれぞれに共通した面というのは、うん、古い伝統にとらわれずにね、なんか新しい自分のオリジナリティみたいなものを打ち出してくるっていうそういうところがありましたね。黒川さんなんかもそうですけども、ホモモーベンスっていうね、人間っていうのを、まあ、そういうふうな捉え方をしてこう生きて動いていくもの、その人間が住む家を設計するっていうそういう感覚とか、
はい、
まあ、そういうところのね、とても新しい感覚の持ち主でしたね、
はい、新種の精神に富むって言いますかね、
うん、
ただそうは言っても愛知県って尾張と三河と文化がどうも2つあるらしいんですよね、
はい、あれよく三河門徒なんていう言葉もありますね。信州の割とちょっと頑固なところがあるんですけども、
はい、
一向宗が多かったんです。
あ、そうですか。
例えば青森の方で言うと青森市と弘前市みたいな ちょっとこう雰囲気違いますよね。
そうですね。
どういうふうな感じですか？
なんか県民性でいうといろんなことを皆さん勝手に言ってらっしゃるから、それがどれが正しいかは分からないんですけど、まあ、善悪関係なくともかくこれと思ったらまっすぐ突き進むというエネルギーにあふれてる、う
ん
う
ん、なるほど。
これが終わりですね、うんうん、で三河は愚直にして頑固に近いっていうものがありましたけれど、真面目で約束したら嘘つかず実践するし、うん、ただし主張にこだわって喧嘩して命を失う者もいると書いてあるものもありました。
なるほどね、
うん、やっぱり微妙に違いますよね。
あれ不思議ですね。各県それぞれに2つありますよね、
はい、ありますね。
県民性というのもね、はい、
まあ、行政的に無理してくっつけてる部分もあるんでしょうけど、
昔とやっぱり旧藩の気質っていうのがやっぱりこう残ってるところもありましょうし、はい、
ね、
うん、一口にちょっとこう尾張とか三河とか、あるいはその愛知とか名古屋とかっていうちょっとくくれないところがありますよね、微妙に。
だからこそ多彩な方がまた出てきたとも言えるかもしれませんね。あの歌なんですけど、一宮市出身の船木和夫さん。
船木和夫は一宮なんですか？
そうなんです。終わり一宮ですよね。
もうなんといっても高校3年生っていう歌もね、
はい、
一つのこう時代をこう隠したヒットソングでしたからね。
そうですね、
船木和夫さんといえば、
はい、ここでその高校3年生を聞いてみようと思います、
はい、
作詞岡俊夫、作曲遠藤実、船木和夫さんで高校3年生。高校3年生、一宮市出身の船木和夫さんでした。
あ、今聞いててもこう明るくていい歌ですね。
いい曲ですね。
あの曲を書いた遠藤実さんっていう方、僕は何度か対談をしたりお会いしたこともあるんですけど、あの北国の春とかね、いろんなもう大ヒット曲いっぱい書いてるんですが、対談の席でね、こう左手の手首にこう数珠をおかけになっててね、ああいうあの流行歌のヒットソングメーカーとこう数珠挨拶される時に手を合わせて合唱されるような、そういう作曲家でしたよ。
そうだったんですか。
ミノルフォンなんていうね、レコード会社を設立して大変だった時期もあるようですけども、
ところでその愛知県の話なんですけど、はい、やっぱり世界のトヨタだから、
うん、
あのトヨタを語らないわけにもいかないかなという気もするんですけれどもね、もともとが衣氏というところだったんですよ、
なんかね非常にクラシックな字を書くところですよね、衣と読みますけどね、はい、僕も何度かあの呼ばれていきましたけども、まあ、あのほとんどもう町全体が病院からこういろんなところまで全部トヨタっていうね、
はい、
あの一つのこう大家族っていうか、そういうもとの中に統一されてる、そういう感じがしましたけども、
まさに企業城下町ですよね。1959年に豊田市だじゃなくて豊田市になったんだそうですけど、創業者は豊田さんなんですね。
なんか織物の機械を、
なんか豊田職、豊田佐吉さんですね、だそうですけど、そこから発展して世界のトヨタになったってすごいなと思っていたら、その尾張の商法っていうのがあるらしいんですよ、
うん、
武士は食わねと高用事って言いますけれど、尾張藩は違っていて、勤務の余暇を利用して家庭で営む副業を職芸、職人の芸として推奨してたんだそうです、
はい、
だからむしろ士族の商法尾張の場合は、いいことっていうか発展してるという意味になるんだそうです、ね、没落士族は少なかったそうです。
なるほどね、うん、それは士族の商法っていうとこう浪人が傘張りしてるような貧しいイメージがありますけど、そうではなくて、
そうじゃなくて
ある種のハンドクラフトっていうか、
はい、
そういう工芸技術みたいなものを武士といえどもこう養っていくという、はい、そういうことなんでしょうかね。
要するに仕方なく傘張りではなくて、う
ん、なるほど、
もう積極的に推奨してたっていう文化がどうもあるようですね。だからこそいろいろな、それこそ伝統工芸もあるし工業も盛んになったのかなと。ロボット生産も日本一だそうですね、う
ん、
自動車だけじゃないそうです。
確かね、名古屋はやっぱり食べ物もねいろいろあってね。
あ、そうですね。
名古屋のうどんなんていうのはすぐにこう頭に浮かんできますけども、ひつまぶしとかね、
きしめんですね、
きしめんを食べたり、いろいろ、
はい、エビフリアでしたっけなんか言い方が名古屋弁ですけど、有名な食べ物いっぱいありますよね、
うん、
なんていうんだっけ、赤味噌、はいはい、黒っぽい味噌で料理したもの、カツにお味噌かけたような。
名古屋の方の新幹線で、
はい、
駅弁買いますと、
ええ、
とんかつに味噌カツとかいう、ああいうの出てきますよね、
はい、
う
ん、美味しいんですよね、
う
ん、
なかなかね、
ええ、
なんかこう面白い食べ方だと思いますけど
ね。でそのお味噌だけ買って帰ったことあります。真似しようかななんて思いましてね、ああいうのもこう必実合憲ではないですけど、体に良さそうなものが多いですね、
うんうん、名古屋の周辺では焼き物っていうか陶芸も非常に盛んなところがあって、はいはい、土がいいんだっていう説もありますね。
そのようですね。瀬戸焼きとか常滑焼きとか、うん、土がなければ産業は起きなかったでしょうからね、うん、あと織物も結構してるし、あとお茶で西お茶っていうのは抹茶に使われる、あのお茶が全国一なんだそうですよ。
まあ、全国一ってことを言っていけば、さっきのノーベル賞もそうだけど、いろんなことだね。
そうですね、はい、
うん、金のシャチホコだけじゃなくていろいろあるんじゃないですか。
輝けるさまざまなものがあると。あと派遣も結構日本のシェアのたくさん 60% ぐらいを
思いがけないところで
占めてるらしいし、
あ
と木魚、名古屋ポリっていうんだそう
です。ポクポクポクっていう、
そうなんです。
うん、それはちょっと意外でしたね。
意外に日常見ないんで気づきもしなかったんですけど、うん、調べてみてびっくり。あと金魚ですね、これは有名ですよね、ヤトミの金魚、全品種が揃う流通拠点でもあると、
うん、
まあ奥が深いって言いますか、うん、すごいですね。
名古屋出身の作詞作曲家、
はい、
どんな方が
いましたっけ。龍真知子さんとか魔界の俊一さん、そうですそうです、あと魔界の兄弟って言った方がいいですね、俊一さんと浩二さん、
はい、
もちろん兄弟お二人ですから、豊橋のご出身なんですね。龍真知子さんも愛知のご出身で、それだけならまあいろんなところにいらっしゃると思うんですけど、狩人のお二人、
はいはい、
ご兄弟も岡崎市出身、つまり愛知ご出身で、チリッシュのお二人も愛知県ご出身なんですね。
懐かしいですね。チェリッシュ、例えば白ヤギだとかそういうふうに言うけども、
そうなんです。
僕の四季夏子っていうのはチェリッシュが歌ってくれてるんです。
あ、そうですね、昔のそういえばそうですね、
曲がありました。
でどうしてその二人挙げたかっていうと、作詞家と歌い手さんが両方愛知っていう、それからそうなんで、あと作曲家と歌い手さんが両方愛知、
愛知コンビなんですね。
そうなんです。その愛知コンビの歌を、
はい、
お聞きいただこうと思います。まず最初にあずさ2号、作詞龍真知子、作曲徳良俊一、歌っているのは岡崎出身の狩人。続けて作詞 林春夫、作曲愛知出身の魔界の俊一お兄さんの方です。歌が名古屋出身のチェリッシュ、この2曲を続けてどうぞ。
明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうに私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私は私はあなたから旅立つ。
で、あずさ2号、そしてチェリッシュで白いギターをお聴きいただきました。愛知県コンビの2曲続けていきましたけど、コンビになるくらいたくさんの方が出てらっしゃるってことですね。
こうしてあのピーナッツからずっと聴いてきますとね、うん、もちろんその演歌的な歌もたくさんあるんだけども、はい、割合こうモダンな歌が多いような気がしません？
そうですね、
ちょっとこういつもこう新しいそういう外国のこう風っていうものを敏感に感じて、それをこう日本風な叙情の中に包み込んで歌い上げてるっていう、そういう感じがちょっとしますけどね。
あ、確かにそうかもしれませんね、うん、あ、今発見した気がいたしました。
あのべったり演歌っていう感じじゃないですね。
はい、
ただ名古屋はですね、あの御園座というすごいもう歴史の古い劇場があって、僕は何度かあの行きましたけど、本当になんかね、昔の劇場があのたくさんまちまちにあった時代の面影を残している、東京の歌舞伎座にあたるような、あるいは明治座にあたるような、そういう存在ですけどね、
はい、
あそこで成功すると全国で必ず成功するって、まあ芸どころって言われてますから、 名古屋っていうのはそういう伝統文化みたいなものの一つの中心でもあったわけですね。今もそうだろうと思います。
なんか御園座って財界の有志が設立したと書いてあるものがあって、やっぱりそれだけ文化を守ろうという心が愛知県にあるってことなのかもしれませんね。
だからある意味での愛知県のナショナリズムというか、
はい、
新聞でいうととにかくあの昔連載やってましたけども、中日新聞とかね、
はい、
もう中日ドラゴンズとか、
そうです、
圧倒的なその、はい、なんていうかネームバリューとその実力を備えた、そういうところがありますから。
確かに愛知県っていうのはともかく地元意識が結構強くて、うんうん、地元愛、それもとても強い地域だと、
なかなか ね、 よく世間で言われてるそのイメージと違う面が実際にはあるんですよね、
うん、
愛知県って言うと派手っていう感じがないですか。例えば
あの
お嫁入りの時に豪華だとか、金のシャチホコだとか、
はい、
でもすっごくやっぱり質素でこう実利的なところっていうのも、それもやっぱり特徴だと思いますけどね、
は
い、
確かにね、あのドンと使うには日頃は質素に契約してないとできませんもんね、考えてみれば。
つましい暮らしをしながら必要な時にはドンと使うと、はい、
そうなんですね。
なるほどね、
まあ、ある意味豪気ですよね。ただなかなかお嫁さんになるとき大変だなと思った覚えがあります。お披露目っていうのをこうみんなに見せて歩くって言いますもんね。あの親は大変だったろうなと。
そうですね、
今はだいぶその風潮はあまりね強くなくなってきてるとは言いますけれどもね。
でもこうして各県ずっとこう回ってますとね、
はい、
その県独自のこう感覚っていうか、うん、そういうものはやっぱりずっと残っててほしいですね。
あ、まあ、確かに県民性がなくなっちゃったらつまらないですよね、
うん、
文化があるからこそ旅に行っても楽しいし、
うんうん、
訪ねると発見もありますよね。
今陽子さんなんかも確かあっちの方でしたよね、歌い手さんとしては。それからアーミンとか、
あ、なんかいろいろ本当にたくさんの方が出てらっしゃいます。今今陽子さんは東海市ですね、うんうん、あと小鳩くるみさん、
はいはい、
一宮市、アミンのお二人も愛知県、
うんうんうん、
それから八神純子さん名古屋市、小坂和也さん名古屋市、北原美玲さん豊橋市と。
いや、小坂和也さんなんてね、昔はねヒルビリーソングっていうかカントリーウエスタンを歌ってた人
で、ね、そうでしたね。
あの今ずっと名前挙げただけでも、うん、それべったりこう歌謡曲っていう雰囲気よりはやっぱりちょっとこうね洋楽っぽいところがありますね。
確かにそうですね、う
ん、名古屋の持ってる一つの、うん、先進性というか、そういうちょっとバタ臭いところがありますね。
そうですね、その今名前の出た方の歌をここでお聞きいただこうと思います、
はい、
最初に名古屋市出身の八神純子さん、今アメリカとね日本行ったり来たりしてらっしゃるというお話でしたけど、あの水色の雨流行りましたよね。
いや、もう昔あの週刊朝日に連載してた時にね、
はい、
この歌の話で八神さんのことを書いたことありますけどね。
あ、やっぱり先生もお好きですか。
やっぱり聞きましたね。
作詞三浦義子、作曲八神純子、水色の雨。そして続いてですね、アミンのお二人の松は、これも流行りましたでしょ、は
い、これもねよく聞きました。
岡崎出身の岡村孝子さんが作詞作曲、そしてもう一人加藤春子さんは豊川市のご出身です。アミンでまずはこの2曲続けてどうぞ。ひとときの気まぐれ通り過ぎるまで忘れてよ忘れてよ愛したことなど。ああ水色の雨私の 純子さんで水色の雨、そしてアミンで松葉をお聞きいただきました。
名古屋とか愛知県の話をしだすともうキリがなくってね、
本当に
そうですね、全然こう2番ぐらい欲しいっていうそういう感じしますけどね、
はい、まだまだ触れきれないなと思ってるんですけど、時間がどんどん経ってきました。スポーツでもフィギュアスケートの選手、特に女性で愛知県出身が多いんですね。名古屋が特に多いんですけど、浅田真央さんでしょ、安藤美希さん、伊藤みどりさん、3人とも名古屋です、そして鈴木明子さん、豊橋です。
これはもう国民的スターをたくさん生んでるっていう、
はい、あとはオリンピックのメダリストもたくさんです。柔道の吉田秀彦さん、谷本歩美さん、それから室伏広治さん、みんな愛知県なんですよ。
やっぱりちょっとね、一つの国っていう感じですね
そうかもしれませんね。こうやって触れてくるといろいろな発見があるものですね。
なんか喫茶店のモーニングサービスっていうのは名古屋発祥とかっていうふうな話もありましたね、
は
い、
そうなんです。漫画喫茶も名古屋、発祥だそうですし、モーニングサービスは一宮だそうですし、
やっぱり先進的な気風っていうのがあるんじゃないですかね。そう、新しいものを作り出していくっていう、はい、伝統にとらわれずに、
はい、時代を変えていくエネルギーのあるところかもしれませんね、
これからも、まあ、愛知県名古屋っていうのは一つのこう日本を引っ張っていく力としてね、大きな存在になるんじゃないかと思います、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。